お元気ですか。3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話その第877話です。名も知らぬ陶器島より流れ寄るヤシの実一つで始まるヤシの実という詩は島崎藤村の作であることはよく知られています。元はといえば明治31年夏に柳田国男が愛知県の伊良湖岬に滞在時のこと。風の強い翌朝は黒潮に乗って幾年月の旅の果てにヤシの実が一つ流れ着いていることがある。潮の流れから日本民族のふるさとは南洋諸島だと確信したという話を親友の藤村にしたことがありました。藤村はその話にヒントを得てヤシの実という詩を書いたと言われています。藤村の時代から100年以上の歳月を経て昨年の東日本大震災が発生して改めて太平洋の潮の流れを実感させられる出来事がありました。今年3月15日、アメリカのアラスカ州に住む技術者のバクスターさんは通信設備の操作のためアラスカ湾のミドルトン島を訪れた際に海辺でサッカーボールとバレーボールを見つけました。2つのボールには日本語のような文字が書いてありました。たまたまバクスターさんの妻ユミさんは日本人だったのでそれを見て被災地のものではないかとすぐにピンときたそうです。ボールの文字をもとにネットで調べた結果、サッカーボールの持ち主は岩手県陸前高田市の高校2年生の村上さんと分かりました。彼が7年前小学校で転校した時に同級生や先生に寄せ書きをしてもらったボールでした。ベッドのそばに網に入れて吊るしていたものの自宅は津波で流出、自宅跡からは何も見つかりませんでした。それなのに1個のサッカーボールが震災から1年後に5000キロ以上離れたところに漂着して発見されたのです。もう一つのバレーボールも持ち主が分かりました。やはり岩手県田野畑村出身の19歳の佐藤さんです。彼女が小学校卒業の時記念にバレーボール部の後輩から贈られたものでした。実家は津波で家財道具はすべて流されました。バレーボールは2階に置いてあったそうですが寄せ書きの文字も消えずに1年間漂流しながらも無事だったわけです。私たちも浜辺を歩いていてさまざまな漂着物を目にしますがほとんどは木に留めることもなく見過ごしてしまいます。たまたまそのものが珍しくて手に取ってみたとしても持ち主を探そうとまでには至らないような気がします。柳田国男の関心事がヤシの実一つを見逃さなかったようにこの度のボールは東日本大震災が全世界的な出来事として多くの人々に関心を抱いてもらっていたからこそ持ち主を探し当てられたのでしょうか。それは何もかも流されても被災地だってボールのように元のふるさとに戻られることを暗示しているかのようです。ヤシの実もボールも潮の流れに乗りやすいといえばそれまでです。潮の流れは時間も距離も超えて人の心にロマンを抱かせ夢と希望と感謝の思いをもたらしてくれます。今回のアラスカでボールが発見されたことが復興への潮時となることを願うばかりです。それではまた5月11日よりお耳にかかりましょう。